マタイ26の36から46まで。マタイによる福音書26章36節から46節まで、私の方からお読みいたします。私の聖書では新約聖書の56ページです。36章から。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこにいて祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼペタイの子2人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。39節。39節。それからイエスは少し進んでいって、ひれをして祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らしてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。40節。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることはできなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは2度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったので、イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返し3度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。先ほど申し上げた通りに、今日はパームサンデーです。シュロの木の枝を群衆が振りながら、イエス様を王として迎え入れられました。で、そのようにエルサレムに入場されたイエス様は、最後の晩餐を終え、そしてその後弟子たちに言います。あなた方は私のことを否定しますよ、裏切りますよ。そして十字架の苦難と死を目の前にして、ゲッセマネの祈りを捧げます。これから来る受難がどれほど厳しいかを知っておられるイエス様は、切なる祈りを3回にわたってされます。キリスト教の核心はこの十字架ですよね。どうしてイエス様が十字架を背負わなかったなければいけなかったか。大切な部分が今日のところなんです。37節38節を見てくださると、イエス様が山に行かれて、そしてそこで言われますよね。 悲しみもだえ始められた。悲しみもだえ始められた。38節のところは、悲しみのあまり死ぬほどです。悲しみのあまり死ぬほどです。イエス様はメシアですよね。メシアとしてこの世に来られました。イエス様は苦しみを受けられるためにこの世に使わされたんです。それがイエス様の使命です。イエス様は苦しみを受けられることは誰よりもご自身がよく知っておられました。しかしイエス様は私たちと全く同じ体を持ってこの世に使わされているんです。だから悲しいんです。痛いんです。苦しいんです。その苦しみをどう乗り越えていけばいいかということに対してはイエス様は恐ろしかったんです。ここに書いてある悲しみもだえる、あるいは悲しんだということはどう表現ができないんですよね。がっかりするとか、あるいは、気がおかしくなるほど苦しく、気が狂うほどなんかおかしくなる、そういう意味かもしれません。イエス様の苦しみというのは肉体の苦しみだけではなかったんです。十字架の上でのこの釘され刺されたこの苦しみ、あるいは鞭打たれた苦しみ、それだけの苦しみではなかったんです。イエス様は人々から苦しみを受けたんです。どういう苦しみですか？先ほど出ましたよね、子供のメッセージ。指刺されたんです。無視されたんです。あざけられました。蔑まれました。呪われたんです。だけどそれを返さないで全部受けてくださったんです。それが私たちの罪なんです。私の罪なんです。私たちにはそういうのがあるんです。それを全部イエス様は背負ってくださったんです。人々からこの世にされただけではなく、イエス様は神様からも呪いを受けたんです。裁きを受けたんです。神様から切られました。捨てられたんです。完全に切られたんです。カラデア 3-13 節では、気にかけられたものはすべて呪われたものですという言葉があります。気にかけられたということはそれ自体が呪いなんです。この次に出るマタイ27章46節では、イエス様が最後にこの世に叫ぶんですよね。我が神、我が神、どうして私をお捨てになるんですか？捨てられたんです。呪われたんです。皆さん、人から無視されるのは辛いですよね。人からプライドに傷つけられたら大変なことになるんです。しかし、イエス様は自分が信じていた人々からも、弟子たちからも、裏切られました。否定されました。辛いことです。死ぬほどの苦しみが肉体的に、精神的に、魂まで及んだわけです。考えてみてください。心と体が傷つかれ、関係が切られること、それも完全に孤独になるということがどういうことであるか。普通に子供たちは言うんじゃないですか。へそ曲がる。どうしてへそ曲がるんですか。自分のことを無視されるかです。仲間外れされるかです。ですよね。人からバカにされると耐えられないんです。そういうのをそれぞれ経験したことがあるでしょう。皆さん、切られたっていう、捨てられたっていう思いをされたことあります？孤独の絶頂です。苦しみの絶頂、経験されたことあります？私は2回ほどありますね。これは言うべきことじゃないから言えませんけれども、 2回こういう経験をされました。苦しいんです。つらいんです。おそらく私が経験したことのかけるはるかに何百何千倍のこの苦しみの実、この辛さの実をイエス様は通られたんです。受け止めたんです。あまりにも辛いからイエス様は助けが必要なんですよね。その時必要だったんですね。そして弟子たちと一緒にいて祈られ、そして3人だけまた連れて行かれました。ペテロとヤコブとヨハネを。頼りのある3人、内側の3人でした。彼らに言います。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。祈りを持って支えなさい。だけど彼らはそれができなかったんです。39節を見てください。そこにイエス様はお祈りをこのようにされるんですね。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようではなく、あなたの御心のようになさってください。これからの十字架の道があまりにも厳しいから、もし、もうちょっと優しい方法はないんでしょうか。これ素直な祈りだと思います。厳しいですよね。皆さんパッションご覧になりました？厳しいんです。素晴らしく表現してるんですね。もちろんイエス様が十字架による贖いから逃げようとすることではなかったんです。この苦しみがあんまりにも厳しいから、自然に出る本音の人間イエスの言葉です。しかしイエス様は、私の願うようにではなく御心にようになさってくださいと委ねます。その苦しみの道を避けようとはしませんでした。イエス様は2度目の祈りをいきます。二度目の祈りの中にはどのように祈るかというと、御心の通りになさってくださいというんです。もう一段積極的に祈ることができました。受け入れますよね、その道を。それで積極的に祈ります。そして三度目の祈りが終わった後は完全に納得しました。だから時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されますと言い、淡々と十字架の道を積極的に進んでいかれました。世の罪を背負って私たちの救いのために捧げられる、葬られる子羊の姿です。十字架のこの厳しい受難というのは、私たちの罪と相関関係があります。人類の罪を取り除くためにはこの道しかなかったんです。これが唯一の道だったんです。私が救われるために、私の問題が解決されるために、私の人生の誠の意味が与えられるためには、この道しかなかったんです。罪のない神の子イエス様が私たちに代わってこの呪われる道、裁かれる道、死ぬ道を歩まなければいけなかったんです。どうしてかというと、私たちの罪はそれほど消えにくいものなんです。それほど私たちは自己中心であり、本当に根強い罪深さがあるということなんです。皆さん、それです。悟られてますよ。その通りですか？その通りなんです。あなたの十字架がなければしょうがない自分自身ですっていう告白が出なければ、本当の幸せの道には歩めません。40節41節、 イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうして飲まずには済まされるの杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたもう眠っていた。目を開けているといることができなかったのである。イエス様は言うんです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエス様が最後の晩餐の後、弟子たちに言うんですね。あなた方も私を否定しますよ。その時立ち上がった人がペテロなんです。とんでもございませんよ。すべてがあなたを否定して裏切っても私はそうしませんって言い張ったんです。そしたら周りの弟子たちも、もちろんです、私たちもそうです。しかし今、イエス様にとって一番助けが必要な時、彼らは目を覚まして祈り、イエス様をサポートすることができなかったんです。皆さん、人を助けるということはどういうことでしょうか。私は牧師として言えることは、祈ってあげることが一番の助けなんです。心を共にしてあげることが一番の助けなんです。心を共にしてあげて、また祈ってあげることによって、神様がその人に必要な助けを与えることができるからなんです。しかしこの弟子たちはもう眠っていました。体が疲れて眠るだけではないんです。霊的に眠っていったんです。だからイエス様を支えるどころか、簡単に捨てました。そしてイエス様が捕まえられるときは簡単に逃げてしまったんです。ペテロの場合は、ニワトリが3回鳴くとき、やっと自分が霊的に眠っていることを目覚めます。心は燃えていても、霊的に眠っているから体も効かなくなったんです。しかしイエス様は霊的に眠ることをしなかったんです。できなかったでしょう。イエス様がちょっとでもそこで眠ってしまったら、あるいは自分が生き返ってしまったら終わりなんです。イエス様は霊的に生きておられ、さらに神様との深い交わり、関係をし、そして厳しい苦しみまでも乗り越えることができました。成功されたんです。誘惑に陥らないでサタンに勝利されたんです。サタンに勝利されたんです。ですから本当に霊的に生きていることは大切なんです。心が生きていることは大切なんです。皆さん、心が生きていなければ体も効かないんです。霊的に生きていなければ体も効かなくなるんです。この霊的な力というのは、私たちは神様との関係、祈り以外はないんです。その霊的な力は祈りの時間と比例するんです。神様とどれぐらい深い関係を、交わりを持ったかによって、この霊的の近さ、この深さが増し加えられます。ですから本当に祈りをたくさん知っていく必要があるんです。祈りの時間を積むと積むほど、霊的に私たちは目を覚めることができるし、強くなるんです。祈りの時間を皆さん平均的に1日何分祈るか分かりませんけれども、例えば1時間とか祈ると、その後ね、ちょっとしばらく休んだりとかすると、自分が霊的に弱まっていくっていうのはすぐ分かるんです。皆さん経験しますよね。やったことがないから分からないといえば困るんです。霊的に自分が弱まっていくっていうのはすぐ分かるんです。 だから祈りの時間は積むことです。積みながら増やしていくことなんです。教会においても一番大切なことは何かというと祈りなんです。祈りの人なんです。どうしたかというと、目に見えない戦いに勝っていくためには、サタンとの戦いのためには祈ること以外はないからなんです。だから祈りを通してサタンの力を打ち破ること、これが教会における最前線の働きなんです。韓国の教会はね、この祈りの人が強いですよね。本当にこの祈りを持って霊的に最先端に行って買ってくれる人たちがいるんです。だいたい大きい教会はそういう方がたくさんいらっしゃるんです。私たちこのプロクラメーション教会、本当に蒼天の祈りやりたいんですね。で、今この教会は12時から朝6時までアラームがかけられるんですよ、自動的に。で、私の場合は徹夜をするときは12時5分前に来て待つんです。で、待ってピーピーピーピーアラームが電気が全部消えてかけられるとき解除するんです、自分の暗証番号ね。それで夜通し大丈夫なんです。で、朝来るとき結構失敗しました。6時前に来て、それでアラームを解除しないといけないのにね、それがやってもちょっとおかしいときがあるんです。そうしたらもうワンワンワンワンしてね、パトカーが来るしね、そうパトカー来ると300ドルですよ。だから申し訳ないから、またチームにまたやっちゃったって。It's okay。 だから今ね、お願いしてるのは、ちょっと時間を5時にしてくれないか、セッティングをね、早めに。そして朝来ても300ドルね、払わないように。そうやって本当に朝来て30分1時間ぐらいね、祈るっていうのはいいことなんです。やれば味つい、あ、味わかればやめられないんです。会社行く前にね、30分1時間祈って、で、おいしい朝食べていけばいいじゃないですか。心が躍りますよ。一日が本当に素晴らしいんです。皆さんの人生豊かになるんです。祈りを積み上げていきましょう。これが大切です。イエス様は十字架の苦しみの道を歩むことが神の御心であるということを確信しました。そして受け入れたんです。これができたのは3回にわたる祈りを通してでした。3回にわたる祈りを通して心が整えられたんです。納得したんです。本当に、耐えられないその悲しみにもだえていたんだけれども、平安が与えられました。だから私たちは心に平安が与えられると、これは価値なんです。どんな辛いことが自分の目の前にあるとしても、平安が与えられれば燃えるんです。パッションが与えられるんです。イエス様はこのパッションがあったんです。どうして？神様と霊の一致があるからなんです。つながってるからなんです。本当にそれを使命として受け取ることができました。それが神様のビジョンであることをもう一回確認することができたんです。だから確信を持って弟子たちに言います。時が来ました。立ちなさい。さあ行きましょう。淡々として十字架の道を歩んでいかれます。イエス様はこのようにして神様の御心をまっすぐに通られました。十字架の道っていうのは、 重さで測ることができないんですよね。世のすべての罪です。人類の始めから人類の終わりまでのすべての罪だから、これは重いんです。重いんです。測ることができないんです。このすべての罪を背負った十字架の道です。つらいです。苦しいんです。だけどこれが道地の御心だから、この十字架の道を避けないでまっすぐに歩んでいきました。イエス様はですね、ご自身が背負う必要は全くなかったんです。しかし黙々積極的に神の御心に従いながら救いの道を開いてくださいました。それによって私が救われたんです。私に地位を与えてくださるためです。すべての縛りから解放してくださるためなんです。皆さんに永遠の命を与えるためなんです。まことの癒しを与えるためなんです。まことの人生の意味を与えるためなんです。それが十字架なんです。不思議でしょ。信じてみれば分かるんです。本気で信じてみれば分かるんです。本当の自由が何か分かるんです。本当の平安が何か分かるんです。本当の人生の意味が何かっていうのは分かるんです。見方が変わるんです。心が変わるんです。内側からあふれ出るこの泉のようにね、ポンポンと出てくる、この水が出てくるように経験すれば分かるんです。イエス様が十字架の道を歩まなかったら、私たちにはそういうことがなかったんです。救いの道はなかったんです。イエス様はこのことを本当に一番やる必要がない中田方が一番へりくだって、惨めな道を、苦しみの道を歩んだことでどうなったかというと、このように書かれているんです。神の御心に従うことでイエス様はすべてのものより高く上げられました。イエス様が主の主です。王の王です。天においても地においても一切の権威の上に立っておられる方がイエス様なんです。これがキリスト教の法則なんですよ。一番になろうとすると必ず失敗するんです。しかしイエス様のようにへりくだって仕えることであれば、神様が必ず高くしてくださるって。これが信仰の正解であり、神の国における正解です。自分が生きるのではなく、これから自分はキリストによって生かしていただきますという人にはこれができるんです。使えること普通にできないでしょう。なんで私があの人に、ね、プライドに傷つくでしょう。だけど使えることはできるんです。これが人を生かすことになるんです。結果は自分が祝福される最高の道なんです。皆さん素晴らしいでしょう。自分が祝福される最高の道をイエス様は十字架のこの歩みを通して教えてくださったんです。ですからイエス様がそうしてくださったように、牧師は牧師としての道があるんですね。これは歩まないといけないんです。牧師が牧師としての道を歩まなければ信徒はみんな苦労するんですよ。理解できますか？皆さんが理解できない道が牧師にあるんです。私たちが理解できない道がイエス様にはあったんです。今もわからないのがたくさんあるんです。どうしてイエス様はそこまでしないといけないか。牧師には牧師の道、それが使命です。それがビジョンです。それがパッションです。今私たちの教会では 今、牧師、バーブ・スチュワート牧師が本当に自分の道を歩んでくださってるんです。私は本当に感謝をしてるし、また今週も感謝の言葉を述べようとしています。自分の道を歩んでくださってるから、本当に教会が祝福されるんです。皆さん、家庭の中でも、ね、ご主人、お父さん、家長としての道があるんです。それを歩まなければ家庭が平安じゃないんです。家長としての道をまっすぐに歩んでください。また社会においてもそうなんです。単体の組織、会社のリーダーとか、自分が普通の人は分からないんです。だけど歩まないといけない。歩むべきの道があるんです。人は分からない。まっすぐに歩むと、組織のメンバーはそれで安心するんです。祝福されるんです。歩むべき道を歩まなければ、組織のメンバーは苦しむんです。クリスチャン一人一人は、それぞれの歩むべき道があるんです。それぞれ背負うべき十字架があるんです。あなたを捨て、あなたに与えられた十字架を背負って、私についてきなさいと命令されているわけなんです。それを背負うとき、自分が祝福され、自分の周りの人々が祝福されるんだと。これが十字架の道の法則なんです。ぜひ積極的に受け取ってください。イエス様がそうしてくださいましたから。苦しみの道であるけれども、最高の栄光の道であります。間違いないです。だけど私たちは自分の力はできない。できないんです。イエス様は辛かったんです。3回にわたる祈りをされました。私たちが祈って神様に委ねていくとき、神様がそれを乗り越えていけるように、私たちに与えられている十字架を背負うことができるように力をくださるんです。力をくださるんです。イエス様は祈りを通して力をいただきました。苦しみに勝つことができる内側のその精霊の力、助けをいただくことができたんです。精霊の助けなしには私たちは勝てません。十字架の道を歩むことはできないんです。ですから祈りを持って神様との深い交わりを通して、本当に自分の与えられた歩みを歩んでいくことができるように、その力をいただきましょう。その秘訣を言う。よく分かった人はパウロですよね。本当に私は彼のこの言葉が大好きなんですけれども、フィリピンのところで彼はこう言うんです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることをも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。十字架の苦しみまで自分は預かりたいんです。パウロほど苦労した人がどこにいるんですか。パウロほど苦しみに遭った人はどこにいるんですか。だけど彼らの苦しみは十字架の苦しみ、イエス様の苦しみにまでは及んでいません。最後の人生の晩年の時、もし十字架の苦しみが自分に与えられる栄光がありましたら、私はそれを乗り越えてくださる神の力を知ってますから、その道を歩ましてください。素晴らしい告白です。パウロが言うんです。文句言うな、くずぐず言うな、受け入れなさい、歩みなさい。しかし委ねる信仰を持って、すべてのことを乗り越えさせてくださるイエス様のその力を体験しなさい。この告白が日々皆さんの告白として増し、 加えられることを祈ります。お祈りしましょう。天の父様、感謝します。あなたの素晴らしいこの十字架の道を誇りより感謝します。どうか少しでも分かってこの道を歩ましてください。皆によってお祈りします。アーメン。